愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日は使徒行伝の2章のところから、共に御言葉を読み分かち合い、また恵みを大胆にいただいていきましょう。今日の箇所では、使徒ペテロが、他の11人の使徒たちと共に、聖霊が下った後、騒いでいる、驚いている人々のところに前に立って、証と弁明をしています。なんと、旧約聖書の預言者ヨエルの書から引用してきて、今あなた方が見聞きしている、人々がいろんな国の言葉で喋っている、異言で喋っていることは預言の成就であるということを解き明かして語りました。さあ、このところから私たちは、聖霊に満たされて生きること、この生活の素晴らしさを学んでいきたいと思います。
使徒の働き2章14節から21節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
聖霊が望んだ後、人たち、弟子たちは劇的な変化をいただくことができました。それまではキリストが十字架につけられ、私たちの先生が死んでしまった、墓に入れられた、そして私たちはユダヤ人たちの中から追われる、捕らえられるような立場のものになった。イエスにつく者たちはみんないたんだ。と言って、追われている立場のものでありました。隠れて、みんなで集まって祈っていました。大胆に外に出ていくことを恐れる状態にありました。しかし聖霊が下るとどうでしょうか。人たちは周りの人々の前で弁明する力と大胆さをいただくことができたんです。神様はこの時、満を持してペテロを通して語るべきことを語らせていきます。ペテロは漁師の出ですから、難しい旧約聖書の言葉を引用して、その約束の言葉がいかに成就しているかということを解き明かすことは非常に難しかったと思いますが、聖霊様が望むとその御言葉を解き明かしたり、そこから悟りを得る、恵みをいただく、様々な力をいただくことができます。そしてこの状況、聖霊に満たされて異言を話している人々を見て慌てている、わけがわからなくなっている、あなたたちは昼間から酒を飲んで酔っ払っているんですかと言っている人たちに対して正しく弁明をすることができたんです。またこの後続くメッセージで、3000人もの人々が弟子として救われて洗礼を受けて加えられていくようになります。神様は圧倒的な聖霊様の伝道の御業、力をこのメッセージの後起こされて表されていきますね。信仰による大胆さをいただき、また福音を述べ伝える力をいただくことができた。これが聖霊様の満たしの素晴らしい力であります。では私たちはこのような満たしを今もいただくことができるのでしょうか。もちろんできます。この使徒行伝に書かれている事柄、聖霊様によってなされた様々な福音の 宣教と、また奇跡や印というものは、今の時代も当然起こることなのです。初代教会だけで、聖書の中だけで終わっていることではありません。なぜなら、今も私たちのうちに聖霊様は望まれて、信じるすべての人の心のうちに聖霊様は来てくださっています。住んでおられます。この聖霊様は、この聖書で書かれている時代、ペテロたちのいた時代と全く同じ聖霊様です。むしろ、もっと大きな御業をこの終わりの日に、終わりの時代にかけて、次々と起こされているのではないでしょうか。私たち個人の聖霊様に満たされる生活のことを少し見ていきましょう。ペテロのように御言葉を大胆に読み解き、悟すことができるでしょうか。できるんです。私たちは御言葉を読むだけでなく、その意味合いを、また、理解を助けていただくように聖霊様に祈ることができます。何章も何章もいっぺんに読んで、その中から あちこち悟りをいただくと、すごく時間がかかるかもしれないですが、幸いな人などデボーションでは10節なり15節なり、ある程度短い箇所の中で何回読みながら、目の止まる御言葉の箇所、そこをどんどん掘っていきながら、これは何を教えているのでしょうか、聖霊様に聞き尋ね求めることができます。すると聖霊様はその御言葉から私たちに知恵と悟りを与えてくださいます。教えられることがあるでしょう。悔い改めに導かれることがあるでしょう。励ましや慰めをいただくことがあるでしょう。神様の愛を感じることがあるでしょう。そのいただいた恵みを自分自身の生活に適応していくのです。私の今の日常の中に、このいただいた教えや慰め、励ましをどのように生かして適応していけばよいでしょうか。これも聖霊様との交わりの中で祈っていくときに、一つ一つ納得がいくところで落としていくことができます。掴んでいくことができるんです。この恵みをいただくことができます。この聖霊様との素晴らしい交わり、御言葉として交わること、この時間は何者にも代え難い、聖霊様に満たされている尊い時間です。もちろん御言葉を読むだけでなく、賛美を捧げたり祈ったりしていますから、このディボーション自体は礼拝です。私たちは礼拝を捧げる中で、このように御言葉をいただきながら聖霊に満たされることができ、難しいと思っていた御言葉、一つ一つ目を止めていくときに、聖霊様はその理解を助けてくださる、悟りをいただくことができるんです。またペテロのように大胆に御言葉を述べ伝え語ることができるでしょうか。できます。私たち自身が聖霊様に自分自身の重荷や一切の不安や心配を委ねて預け、支配していただくようになると、どんどん大胆に聖霊様が示してくださることについて、それを行っていくことができるようになるんです。伝道に対してもそうです。この人にいつ語ろうか、どのように語ろうか、いろいろ考えていると、もうキリがないですね。ああ語れば本当に人間的に思われるかもしれない、こういうふうに話せば受け取ってくれないかもしれない。まずは祈って委ねましょう。あなたの一切の思い煩い、不安を聖霊様に委ねるんです。そしてその人と会うことができるならば、またメールやお手紙や電話で話す機会があるならば、その時に聖霊様はどのように言葉を語ればよいのか導いてくださいと、お委ねしていくことです。すると縦板を水が流れるように、あなたの言葉を聖霊様は導いてくださるでしょう。その伝道する人に当てた一つの御言葉をあらかじめ選んでおくと良いかもしれません。また必要ならば聖霊様はその話している最中にも、あ、この御言葉というように示して教えてくださることもあります。どうかペテロのように大胆に述べ伝えることを恐れないように、すべての不安や問題を委ねていきましょう。使徒行伝の働き一章八節を見ると、イエス様はご自身もこのように私たちに励ましの御言葉をくださっていますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。あなたがその証人となることができる。それは聖霊様に満たされて大胆に御言葉を述べ伝えていく、神様の御心を行っていく、 そのような時にこの御言葉が成就するのです。この預言書で語られていることは、御言葉はあなた自身を通して実現されるものです。どうか御霊を消さないで、かえって聖霊様に満たされていきましょう。そのために尊い一日一日の礼拝や祈りの時間、御言葉との交わりの時間を大切にしていきましょう。そして伝道しようとしている愛する魂のことを覚えて祈りながら御言葉を備えたり、また次に会ったり話す機会のために、祈って備えていきましょう。主はあなたを通して働かれます。ペテロや人たちのように大きな働きをすることができます。そして主の名を呼ぶ者は皆救われるとあるように、あなたを通して多くの人々が救われていくことでしょう。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。